请听日语节目。
こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組です。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。ミュージアム台湾、台湾博物館、最初のコーナーは台湾通信です。このコーナーでは台湾の最新の動きをお伝えしています。
こんにちは。この時間担当は早田です。さて、新型コロナウイルス感染、日本の方ではもう聞き飽きたという方も多いのではないかと思います。日本での急速な感染の拡大によりまして、感染対策かなり緩和されてきています。で、こうした中でこの台湾の方どうなっているかといいますと、感染拡大が急速に始まったばかりというふうに位置づけられているんですね。先週この時間で紹介しましたのは、1日あたりの新しい感染確認が1000人を超えたというところまでだったんですけれども、その後感染拡大が止まりません。急速に感染が広がっていまして、毎日のように1000人を超えた後、2000人3000人と起きまして、昨日4月23日にはついに4000人を超えました。4月23日の感染確認4126人という数に達しています。で、台湾の人口大体2300万人余りほどですので、東京都の倍ぐらいですね。ですから、台湾の2300万人余りで4000人余りということになりますと、大体東京都でですね、1日あたりの感染確認が2000人ぐらいだと、だいたい人口倍ですので、これ半分にすればいいんですけれども、2000人ぐらいの新規感染確認が報告されているという状況ですね。となってきますと、どうでしょうか。まだまだ東京の感染状況に比べると、台湾の感染状況というのは1日あたりの感染者数少ないんですけれども、現在のこの状況というのは感染拡大の初期ですね、つまり感染が始まったばかりの時期であって、これからまだまだ感染広がっていく可能性が高いというふうに判断されているようです。ということで、台湾での新型コロナウイルス感染対策ですね、これまでいろいろ日本の方でも論じられてきたことと思いますし、またこの台湾での感染対策、コロナ対策、非常に優れているというふうに位置づけられることも多かったのではないかと思いますけれども、ここに来てですね、どうも日本の感染状況に近い状況になりつつあると、日本でも感染非常にですね、急速に拡大しましたけれども、それに近い状況になりつつあると。で、日本での感染拡大、台湾よりも早かったんですけれども、台湾の場合ですね、やはり感染対策非常に厳しかったということと、台湾の人たちの感染対策に対する意欲ですね、これが非常に高かったということで、感染拡大の開始時期は遅かったんですけれども、やはり急速な感染に見舞われてしまったという状況になっています。で、こうした中でですね、感染対策緩和されてきていますね。これまで感染者は必ずですね、この特定の医療機関などに隔離する必要があったんですけれども、数が増えてきますと、どうしてもそれでは対応できないということで、自宅でのですね、療養も可能であると。これは軽症の場合ですけれども、自宅に滞在するということもできるということになってますね。これまでは感染者は完全に隔離すると。で、また濃厚接触者についてもですね、やはり隔離を義務付けるという対策が取られていたんですけれども、これがどうもですね、やっていけないと。 すでに医療体制の容量を超えてしまったということで、それぞれの自宅での療養隔離ということが認められることになりました。で、こうした中で新しい対策ですけれども、まずですね、子どもに対するワクチンの接種、これは6歳から11歳の子どもに対してモデルナの新型コロナウイルスワクチンを接種するということが認められました。これまでこの年齢の子どもに対してワクチン接種は行っていなかったんですけれども、これを始めるということですね。ただし接種するワクチンがモデルナのワクチンということで、これについてはですね、やはり台湾の親御さんたちかなり反発をしているようですね。まあ、やはりこのモデルナの子どもへの接種というのは他の国でも実施されていないということで、台湾がですね、この実験的に行うということに関してはですね、やはり子どもにリスクが高いという意見がかなり出ているようですね。それからそれより上のですね、年齢の青少年については3回目の接種を進めると。それから65歳以上の高齢者、それから長期介護を受けている人ですね、長期介護を施設に入っている人、それから18歳以上で免疫不全、それから免疫力が低下している人については4回目の接種を進めるということですね。で、そのうち6歳から11歳の接種については5月初めから始めると。で、12歳から17歳の青少年に対する3回目の接種は5月下旬から、で、65歳以上の高齢者などなどについてはですね、6月上旬から4回目の接種を始めるという予定になっています。こうした感染拡大を迎えまして、台湾のコロナ対策、これまでのゼロコロナ政策ですね、コロナ感染を完全に抑え込もうではないかという政策、これからですね、ウィズコロナ、コロナとともに暮らしていくという政策に転じる必要があるのではないかということで盛んに論議されているところですね。ではこのウィズコロナ、コロナとともにということ、これは一体どういうことかということについて、台湾の新型コロナウイルス感染対策本部、中央感染状況指揮センターですけれども、この指揮官を務めています陳時中さんですね、衛生福利部長ですけれども、この指揮官の陳時中さんは、ウィズコロナというのはですね、台湾での感染率が 15% から 20% に達した時だという見解を示しているんですね。15% から 20% の感染率に達した場合は、コロナと共存していく必要があるという状況になるわけですけれども、現在のところじゃあ台湾での感染率がどのくらいかといいますと、約1万分の17なんですね。1万分の17ということでですね、先ほどこの陳時中さんが示しました 15% から 20% ということについてはですね、まだまだかなり先のことということになるようですね。1万分の17ということになりますと、15% から 20% というのは100分の15から20ということですから、それが1万分の17ということになりますと、大体100倍ぐらい違うということになりますけれども、そうなってくるとウイルスとの共存ということになるんだということですね。で、現在の政策としては先ほど挙げましたワクチン接種を進めていくということ、それから治療薬ですね、そして軽症者と重症者を分けるということによって、新型コロナウイルス感染拡大による災害をですね、できるだけ減らそうではないかというのが目標だということですね。で、この台湾の周りについて見てみますと、香港とニュージーランド、これ感染率が 16%、 それからオーストラリア、シンガポールが 20%、 韓国は 32% ということで、こうしたですね、比率を上げて、この台湾でのウィズコロナの状況というのはどういうものかということを説明しているわけですけれども、 20% もしですね、台湾で 20% の感染率に達したということになりますと、 台湾全体でだいたい460万人から470万人が感染している、あるいは感染したとした経験があるということになるということですので、数字を見るとまだ遠い感じはするんですけれども、今回のこの急速な感染拡大、台湾ではこれまで経験したことがなかったということで、非常にこの緊迫した状況になってきています。さて次は話題を変えまして農業の話をしてみたいと思います。台湾の玉ねぎの生産というのはご存知でしょうか。台湾の農業といいますと、今の日本ではやはり何といっても果物が有名なのではないかと思います。昔から台湾から日本に輸出されていますバナナ、それからこれは昨年から非常にこの話題となりましたパイナップルですね、それからマンゴー、ライチといったような南国の果物が台湾では盛んに生産されていまして、それが日本にも輸出されることがありますので、日本の方々この台湾の農産物の中で果物、これは特にご存知ではないかと思うんですけれども、玉ねぎということになりますとですね、ちょっとあまりですね馴染みがないかもしれません。でこの台湾の玉ねぎの最大の生産地、これはどこかと言いますと台湾最南端ですね、屏東県という自治体がありますけれども、屏東県その先の方ですね、南の端っこの方、これ広春半島という半島になっていまして、その一番先端というのは根天、県天という国家公園になっていますけれども、この広春半島、ここがですね台湾の玉ねぎの最大の生産地なんですね。なんと台湾の玉ねぎ生産の半分ほどをここが占めているということなんですね。ところが今年初め雨がかなり降りまして、その影響でこの玉ねぎ、広州半島の玉ねぎが非常に大きな被害を受けました。今年初めに続きました長雨によりまして、玉ねぎが枯れてしまったり腐ったりですね、あるいは病気になったりということで非常に大きな打撃を受けたそうです。でそのためにですね、生産量が非常に少なくなりまして、ほぼ半分になったということなんですね。生産量が少なくなりますと当然値段が上がってくるということになりますね。広州半島の玉ねぎ生産、台湾全体の半分ほどですね、その半分ほどがまた半分ほどになってしまったということですので、当然この値段が高くなってしまうわけですけれども、そうなりますとですね、買う人、消費者の方もなかなか手を出せなくなってしまうという状況になりますね。でこんなに値段が上がってですね、いい値段で売れるのに、生産者の方としてはですね、こうした状況の中で売るものがないという苦境に立たされてしまうという状況ですね。こうした状況になっています。で台湾全体の玉ねぎの作付け面積ですけれども、だいたい600ヘクタール余りに上るんだそうですね。そのうち広州半島では300ヘクタールほどだということで、ほぼ半分だということになりますね。ただしこの広州半島の玉ねぎ生産ですけれども、これなかなかですね、この働き手がいないということがですね、非常に大きな問題なんですね。こうした問題、日本の農業でも同じような状況がありますけれども、後継ぎがですねなかなかいないと、で後継ぎがいないと生産者の方たち、どんどん高齢化していくということでですね、この働き手が高齢化していくという問題、さらにはですね、ここのところ物価が非常にですね、激しく上昇しています。さまざまな要因によって物価が上昇しているんですけれども、その中にはですね、この農業に必要なもの、これが値上がりしているということで、コストがですね、どんどん高くなっていくという状況がありますね。このようなさまざまな要因の中で、台湾最大の玉ねぎの生産地であります広春半島では、年々玉ねぎの作付け面積減ってきていたそうなんですけれども、今年はですね、年初の雨、長雨によって、さらにこれに追い打ちをかけ、生産量は半分になっているということですね。 今年の台湾の玉ねぎ生産というのは、まあ、なかなか難しい局面に立たされているようです。まあ、このところ物価高が叫ばれているんですけれども、まあ、台湾の消費者にとっては、まあ、また新たにですね、玉ねぎが高いという状況に直面することになります。さて次は台湾に新しい政府機関が間もなく誕生することになるというお話をしたいと思います。で、新しく誕生しますのはどういう機関かといいますと、これ日本的に言いますとデジタル省ですね。日本では昨年デジタル庁というお役所が発足しましたけれども、まあ、台湾でもですね、このデジタルを担当する、まあ、いわゆるこの IT 担当の新しい政府部門が発足することになりました。で、この台湾の場合はですね、まあ、いわゆるこの日本で言います省にあたる、まあ、台湾では部というんですね、部門、部品という時の部ですけれども、デジタル部というのがそれにあたります。で、正式名称ですけれども、まあ、デジタル発展部とですね、デジタルにそれに発展をするという時の発展をこう加えまして、デジタル発展部というのが新設される新しい政府機関の名前となります。で、これがですね、間もなく発足する予定だということなんですけれども、そのですね、最初のトップになるのは誰かということが注目されています。このデジタル発展部ですけれども、今年7月には運営を開始するという予定なんだそうですね。で、現在このデジタル発展部の発足に向けた準備が進められているところなんですけれども、その準備の責任者となっていますのが唐宝さんという人です。唐というのは唐辛子の唐ですね。中国の昔の王朝の唐というのがありますけれども、唐の時代の唐ですね。で、その唐です。で、宝さんですね、この名前が宝、唐が名字ですね。で、名前の方の宝は、幻の通りの鳳凰の宝という字ですね。大鳥という字ですけれども、この唐宝さんという方、まあ、現在のポストは何かと言いますと、政務委員というものなんですね。行政院政務院、まあ、これは、まあ、行政院の、まあ、いわゆるこの無任所大臣にあたるポストで、まあ、自分のですね、管轄する省庁は持っていないんですね。政府機関は持っていない状況で、まあ、自由にですね、活動をすることができるというのがこの政務委員ですね。で、その政務委員の中でも担当が分かれていますけれども、この唐宝さんというのはこのデジタル部門 IT を担当する政務委員ということでですね、実は日本でも非常に知られるようになってますね。本も何冊も出ているようですけれども、英語名がオードリー・タンさんですね。オードリー・タンさん、このオードリー・タンという名前で日本でも知られるようになっていると思います。で、特にこの台湾で新型コロナウイルス感染が拡大を始めた初期ですね、これ2020年ですけれども、マスクが足りないという状況を迎えました。で、このマスクが足りない状況で、台湾の人たちに平等にこのマスクを購入できるようにするためにシステムを立ち上げたというのがですね、この政務委員の唐宝さんだということで、まあ、知られるようになりまして、まあ、日本の方では、まあ、天才 IT 大臣などと呼ばれることがあるようですけれども、まあ、台湾の方ではむしろですね、この唐宝さんの活動というのはあまり以前は知られていませんでした。まあ、当時日本の方では新型コロナウイルス感染が拡大する中で、まあ、台湾は比較的ですね、この感染を効果的に抑え込むことができたということですね。まあ、これ当時の話ですけれども、その立役者の一人であるのがこの唐宝さんだということでですね、これを高く評価する動きというのが出て、名前が知れ渡るようになったようですね。で、この唐宝さん、オードリー・タンさんですけれども、まあ、現在すでにですね、このデジタル発展部の準備を進める責任者になっていると、招集人だということでですね、 この新しく発足するデジタル発展部の最初の部長、つまり大臣になるのはこのオードリー・タンさんではないかという、これいわば新聞人事にあたりますけれども、ということで名前が挙がっているようです。まあ、現在の時点では推測ということになるようですけれども、これまでのいきさつ、あるいはこの東方さん、オードリー・タンさんの知名度などを考えますと、台湾で最初のデジタル発展部の部長、大臣に就任するというのはですね、まあ、まずまず本当なところではないかと考えるのが一般的なようですね。まあ、オードリー・タンさん、東方さんが大臣に就任するということになりますと、これは話題性もなかなかあるのではないかと思います。まあ、この東方さん、オードリー・タンさんがデジタル発展部の初代の部長になるかどうかということ、これはまあ分かりませんけれども、まあ、誰がなったとしてもですね、じゃあ一体このデジタル発展部というのは何をするのかということですね。で、このデジタル発展部というのは、行政院、つまり台湾の政府の管轄下に置かれる政府機関でして、でその名前の通りですね、このデジタル部門の分野のですね、この発展を図るというのが目的ということになりますね。ではこれまでそうしたことをですね、台湾の当局やってこなかったかというと、そういうわけではないですよね。もちろんこれまでもやってきたんですけれども、各ですね、政府機関にバラバラにですね、分散してこうしたデジタル発展に関する事業が進められてきたということで、この新しい政府機関としてデジタル発展部を開設するということは、こうしたバラバラで行ってきた行政、これをですね、一つにまとめてですね、一気にやってしまうではないかということになります。それで具体的に何をするかということなんですけれども、これまで各ですね、政府部門に分かれて管轄をしていました。通信から情報から情報のセキュリティですね、安全面からネットワーク、それからメディアですね、この5つの分野の業務を担当するということで、そうした中から台湾のデジタル発展政策を企画し、そしてインフラ建設を統括し、環境整備、それから資源の運用を進めていくと。で、またこのデジタル発展部の下にですね、デジタル産業省、それから情報通信安全署という、消防署の署の方ですけれども、この2つのですね、部門を設けるということで、このデジタル面ではですね、この台湾の強みを生かして産業としての発展を図ろうではないかというのが一つのですね、柱となってますね。で、もう一つはこうしたデジタルを使用する場合の安全ですね、情報通信の安全、これがもう一つの柱となっていまして、こうした面からですね、この台湾のデジタル産業、それからデジタル面での使用ですけれども、全体をですね、発展させていこうではないかというのが、この新しいデジタル発展部の開設の趣旨ということのようです。台湾の IT 産業といいますと、ハード面ですね、こちらの方が非常に発展しているというのは知られていると思います。現在この台湾の半導体産業というのは世界的に注目されていますけれども、こうした半導体のような電子部品ですね、それからそれを組み合わせて最終製品にする情報通信機器の産業、こうした面で非常にこの発展していますけれども、デジタル分野ですね、このソフトウェアとなりますと、どうでしょうか、台湾というのは、あまりですね、この知られていないのではないかと思いますけれども、こうした基礎があるだけですね、 IT 産業の基礎を持っている、台湾がどのような方向で、デジタル分野の発展を進めていくのか、なかなか興味深いところではないかと思います。さて、台湾では11月26日に統一地方選挙の投票が行われます。で、この統一地方選挙ですけれども、本当に統一なんですね。台湾全土で全ての有権者が参加する選挙、選ぶのはですね、それぞれの自治体の市長であるとか、 まあ、あるいは自治体の議員さんであるとかですね、まあ、様々な項目の選挙が行われるんですけれども、これを同日に行うというのがこの統一地方選挙なんですね。まあ、つまり台湾全土での規模の非常に大きな選挙というのがこの統一地方選挙ということになります。でこれは2年後ですね、2014年に投票が行われます台湾の総統選挙の前哨戦と考えられていまして、この非常に重要な選挙、各政党ともですね、この選挙を非常に重視していますけれども、現在は候補者選びですね、さまざまな動きがあります。でこうした中でですね、一つこの11月26日にもう一つ投票が加わることになりそうですね。でこれは憲法改正案の是非を問う投票です。今回の台湾での憲法改正は何がテーマかと言いますと、いわゆるこの選挙権ですね、選挙権を含めた公民権、これ現在ですね、台湾では20歳以上なんですけれども、これを18歳以上に年齢を引き下げるというものなんですね。でこの18歳からの公民権に関する憲法改正案というのは、実はこの3月の時点で台湾の議会であります立法院で可決成立しています。で台湾での憲法改正というのはこの議会で成立してもですね、これを最終的には全有権者にもう一度問い直す必要があるんですね。でそこで可否を問いまして、そして賛成が得られた場合初めて憲法改正ができるという手順になっています。で立法院でこの憲法改正案すでに成立しています。ですぐに投票が行われるのではなくて、半年間ですね、これを公表し、そして投票を行うという手順になっています。そうしますと時間的にですね、この11月26日の統一地方選挙に近い日程ということになるんですね。でそういうことであれば、全有権者が参加する統一地方選挙と同じ日にこの憲法改正の是非を問う有権者の投票、これは住民投票と言っていいかもしれませんけれども、これを実施しようではないかという動きになっていまして、これ中央選挙委員会の方ではですね、この憲法改正案の投票、これを11月26日の統一地方選挙と同日に実施するということを既に決めています。でこれについて実は非常に大きな論議があるんですけれども、今年初めに台湾では住民投票が行われまして、そのテーマはいくつかあったんですけれども、その中の一つがですね、最大野党国民党が提出したものだったんです。で国民党は何を主張しているかと言いますと、この住民投票を大規模な選挙、台湾全体の規模で行われる選挙と同日に投票を行うことができるようにしようではないかと、そのために法律を改正しようという主張だったんですね。でなぜそのようなテーマで住民投票が行われたのかということはちょっとこれ複雑なんですけれども、これもともとこの住民投票と大型選挙は同日に行われていたんですね。ところがですね、ある選挙で現在の与党の民進党が大敗したと、大きく負けたということで、その後民進党がですね、この同日では行わないようにと、住民投票と選挙は別々の日に行うということで法律を改正しました。でこれを元に戻そうと、で同日にですね投票できるようにしようではないかというのが最大野党国民党の主張だったんですね。でこの住民投票、国民党の主張は否決されまして、で結局住民投票と大型選挙は別々の日に投票するということがですね決まったわけです。ところがですね、そういった法律があるんですけれども、中央選挙委員会は憲法改正の是非を問う有権者の投票と大型選挙ですね、今回の場合は統一地方選挙ですけれども、これを同日に行おうということになったんですね。でこれどういうことかと言いますと、住民投票というのはですね、これ住民投票法という法律で定められているんですね。しかし憲法改正は憲法でどのように行うかというのが決められていまして、これ別の法律で管轄するものなんですね。ですから憲法改正の場合、大型選挙と一緒に行ってもいいということになりますけれども、じゃあ住民投票をなぜ別々にしたのかということ になりますよね。まあ、最大野党国民党としては憲法改正の投票と大型選挙を同日にやるんであれば、そもそも自分たちが主張していた住民投票と大型選挙を同日に投票を行うという主張の方が正しかったんじゃないかということになるんですけれども、まあ、こうした投票に関してはですね、様々な政党政治勢力の思惑がどうしても絡んでくるようです。ということでこのあたりでこの時間をお別れいたします。担当は早田でした。こちらは台湾国際放送です。